とうございます。それでは賛美を持ってディボーションを始めていきましょう。全能なる私の主にを賛美していきましょう。全能なる私の主に不可能なことはない。私たちの願いも、すべての考えも、夢も希望もことごとく、真実な救い主は、すべての苦しみ変えられる。不可能を可能にし、死者を蘇らす、イエスに勝るものはない。御言葉頼って、深みにこぎ出せ、主がなさる偉大な御業を見よう。御言葉頼って、神を投げ込もう。信じれば主の栄光を見る。ね。一言お祈りいたします。愛する主を感謝いたします。今日もこうしてあなたが恵みを持って導いてくださり、今日も御言葉に預かる時間が与えられていることを感謝いたします。どうか心を開き、霊を開き、あなたの御言葉をしっかりと受け取ることができるように導いてください。愛する主イエス・キリストのお名前でお祈りします。アーメン。本日のディボーション箇所は、創世記41章46節から57節。お読みします。ヨセフがエジプトの王、パロに仕えるようになったとき、30歳であった。ヨセフはパロの前を去って、エジプト全土を巡り歩いた。さて、豊作の7年間は、日地は豊かに生産した。そこでヨセフはエジプトの地に産した7年間の食料をことごとく集め、その食料をまちまちに蓄えた。すなわち、町の周囲にある畑の食料をおのおのその町に蓄えた。ヨセフは穀物を海の砂のように非常に多く蓄え、測りきれなくなったので、ついに測ることをやめた。飢饉の年の来る前に、ヨセフに二人の子供が生まれた。これらは、王の妻子、ボティフェラの娘、アセナテが産んだのである。ヨセフは長子をマナセと名付けた。神が私のすべての労苦と、私の父の善果とを忘れ捨てたからである。また二番目の子をエフライムと名付けた。神が私の苦しみの地で、私を実りの多いものとされたからである。エジプトの地にあった豊作の七年が終わると、ヨセフの言った通り、七年の飢饉が来始めた。その飢饉はすべての国に臨んだが、エジプト全土には食物があった。やがて、エジプト全土が植えると、その民はパロに食物を求めて叫んだ。そこでパロは全エジプトに行った。ヨセフのもとに行き、彼の言う通りにせよ。飢饉は全世界に及んだ。飢饉がエジプトの国ではひどくなったとき、ヨセフはすべての穀物蔵を開けて、エジプトに売った。また飢饉が全世界にひどくなったので、世界中が穀物を買うために、エジプトのヨセフのところに来た。
アメン。
内容の音をお読みします。パロに仕えることになったヨセフはエジプト全土をめぐって豊作の7年に食料を蓄えます。飢饉の前にヨセフにマナセとエフライムの2人の子供が生まれ、そして飢饉の7年が訪れ、全地は穀物を買うためにヨセフのところに来ました。それではまず一番最初に主から語られたところ、ポロに泊まった場所を中心に黙想する時間を持っていきましょう。 準備のできた方から分かち合いをお願いします。
はい、私は51節に目が留まりました。神が私のすべての労苦と私の父の前科とを忘れさせたという意味で、マナセという名前を子供に与えたのを見て、ヨセフが本当に苦しい状況で労苦をしていたんだなということもありましたし、また父の家へのホームシックもあったろうにということを思いましたが、でもエジプトの総理大臣になって結婚して子供を設けたことが、ヨセフにとって非常な慰めとなったのだなということを思わされました。52節にも目が留まって、このエフライムが神が私の苦しみの地で私を実り多いものとされたというふうに書いてあって、名前の意味が書いてあって、本当に苦しみの地であったエジプトでヨセフはついに総理大臣となってエジプト全土を治めるようになったということが、本当に素晴らしい出世でもありますし、彼自身も実りの多い人生になったということを、とても喜んでいたのだなということを思わされました。以上です。
はい、私は46節で、ヨセフが、総理大臣に就任して、ファローに仕えるようになるんですけれども、早速、彼は宮殿とか、この王様の近くに、いるのではなくて、そのエジプトの全土を巡り歩いて、穀物の管理とか、また収穫とか、そのすべてのことを、指示したり、また、管理していったんだなということを思わされました。あと51節、52節のところで、この2人の息子が生まれるわけなんですけれども、その名前に共通するのが、私のすべての労苦ということと、私の苦しみの地でということで、本当にこのヨセフの半生っていうのは、苦しみの連続だったということ。でも、その労苦を忘れさせてくださって、そして実りの多いものとされたということ。で、その神の計画をはっきりと悟って、この癒されたんだな、50節では私の父の前科をも忘れさせたとありますように、本当にこの兄弟から受けたその仕打ちとか、怒りとか、憎しみとか、そういうものも、本当に主が忘れさせてくださった、本当に最善の計画を悟ることができたということを教えられました。以上です。
はい、私は重なるところもありますけれど、ヨセフが48節で、この7年間の食料をことごとく集めていう、ことごとくという、一つも無駄にしなかったというように、私には、ここをそのように取りました。そして、十分な備えができたということだと思います。ヨセフ、地下牢にいて、人々から完全に捨てられたヨセフが、エジプトの総理大臣になっただけではなくて、56節、57節にあるように、この全世界がヨセフに頼るようになった。全世界がこのヨセフのところに来たということは、全世界までも治める人になったというふうに言えるかなと思います。山は高いというふうに、ここから言えると思います。以上です。
私は53節、54節、57節から主にですけれども、神様の御心の通りに、主が予言されたというか、夢に見せられた、解き明かされた通りに、この豊作の7年の後に飢饉の7年が来て、これが非常に大きな飢饉であったけれども、神様はエジプトのみならず、この周辺の全世界というか、この周辺のすべての世界、この神の民をすべて救うために、このヨセフを用いて、ヨセフがこのエジプトにおいてすべての計画を行わせていたのだということを、今日は語られています。それでは続けて成長の時間を持っていきましょう。神様がどのような方なのか、三位一体なる神様がどのように現れているのか、教えや勧めや模範などが語られていないか、示される罪や避けるべき行動などが示されていないか、一つ一つ探しながら、 主に祈っていく時間を持ちましょう。準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい、私は父なる神様についてですけれども、51節と52節から、苦しみの後には必ず祝福を与えてくださる方だということを思いました。神様のご計画のうちにある人は、苦しみで人生が終わるわけではないなということを思い、また必ず祝福して報いてくださるのだなということを思いました。ヨセフは本当に苦しい状況にありましたが、信仰を捨てないで、また賜物を用いて占い師のようにもならずに、ただ神様を信じて歩んできた十数年間を、本当に神様が祝福してくださった、そのロープに報いてくださったなということを思わされました。以上です。
はい、私は46節のところで、模範として、ヨセフが、直ちにこのエジプト全土を巡り歩いてこの働きを行ったというところから、ただその王宮に彼がいて、そこから何かただ指示をしただけではなくて、ちゃんと現場に行って自分の目で見ていろいろ確かめて、またいろいろ指示を与えて、また人々と会って指示を与えたということですね。それを模範としていただきました。あと52節のところで、2番目の子供が生まれた時に、神が私の苦しみの地で私を実り多いものとされたということで、名前を、実りが多いという意味でつく、エフライムと名付けるわけなんですけれども、でこの苦しみ、私たちはどういう状況で実を結ぶことができるのか、これ道筋としてですけれども、私たちがこの平穏な、この楽な道を通して実を結ぶのではなくて、その全く逆で、この苦しみの地の中でこそ私たちは多くの実を結ばせていただけるんだなということを思わされました。このヨセフの反省を振り返ると、本当に苦しみの連続なんですけれども、その中でこそ多くの実が、祝福があって、多くの主の神の御業が体験されたということで、はい、そのように、教えられました。以上です。
48節49節をじゃなくて53節53節から57節まで落として、聖霊様に完全に満たされ、その賜物が十分に発揮できるものは、どんな最悪な状況の中にあっても逆転勝利が待っているということ、そのようにしてくださるお方が道しであるということです。また51節52節を通して、道しは全ての苦しみ痛みを受けた者に対して過去の傷を癒し、実りの豊かなものへと変えてくださるお方です。模範としては46から49節、自分の与えられた職務に対して忠実に、そして与えられた収穫物を一つも無駄にしないということです。以上でございます。
私は特に57節から、主はこの選びの民を通して、また選ばれた人を通して、全世界、本当にすごい、全ての人を救われるお方であるということを思いました。この飢饉が起こって多くの人が苦しんだこの場所で、本当にそれをみんな賄うことができるだけの大量の穀物を主が用意されて、ヨセフの手に委ねられたんだということを思いました。主がなさる計画というのは本当に小さなものではなくて、ヨセフのためであり、もちろんイスラエルの民のためであったのですけれども、それだけではなく、本当に素晴らしい、多くの人々を救うための計画を立てておられる主であると。主はそういう愛の深い方であるということについて思わされました。感謝します。それでは適応の時間を持っていきましょう。主が今日語られたことをどのように実践することができるのか、どのように今日主の御前に歩むことができるのか、祈り求めていきましょう。 分かち合いをお願いします。
はい、私は神様が選ばれたものを決して見捨てない、必ず報いてくださるお方だというところを目想していたんですが、今日は義理の母と一緒に礼拝する予定になっていて、神様はその彼女の人生のロープにも必ず報いてくださるお方なんだなということをしみじみと思いました。今日はふさわしいメッセージを準備して礼拝に臨みたいなということを思わされたので、しばらく祈ったり、私自身が礼拝する時間も整えていこうということを思わされました。以上です。
はい、私は、苦しみの地で実り多くされる神様ということで、私は今ちょっと葛藤を覚えるというか、どうしたらいいかなと悩んでいること、困っていることがあるんですけれども、それを体験しているということは、本当にこの実りを多く神様を結ばせてくださるためだということを思わされました。ちょっと本当に今度どのようにしていけばいいのか、私はどのように反応して応答していけばよいのかということをさらに具体的に導きを求めていきたいと思います。以上です。
はい、53から57までのところで、やはり聖霊様に完全に満たされたものが本当に磨かれることが大切だと思わされました。今与えられている働きを一つ一つ忠実に行っていこうと思わされました。以上です。
私も主に57節からですけれども、今自分が任されている、自分がやらなければならない仕事が何のためのものであるのかということをもっときちんと捉えなければならないなと思いました。決してこう自分の近くのことだけではなくて、主は一つ一つの仕事を通してもより多くの人を救いに導かれる、より多くの人に愛を届けられるんだということを思い、今日も一つ一つ励んでいきたいというふうに思いました。それでは一言お願いいたします。愛する主よ、感謝いたします。今日もこうして与えてくださったあなたの御言葉とあなたの愛を、本当に感謝いたします。どうか主よ、私たちが今日も御言葉を心に抱き、御言葉を心の中にしっかりと掴んで、主よ、あなたの御心を歩むことができるように助け導いてください。心から愛する主イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは良い一日をお過ごしください。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。